高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は商家の家訓から学ぶ事業承継、キューピー株式会社さんについてお話をいたします。皆さんご存知、マヨネーズの会社さんですね。このキューピー株式会社は、創業者が中島藤一郎さんと言いまして、愛知県の今は西尾市、名古屋のちょっと南側のご出身でですね、もともとお家がお医者さんの家系だったんですけども、様々なご苦労されながらですね、東京の大学を出て一時軍隊にも入ったりをして、その後缶詰工場に就職をするんですけど、その時に当時の農商務省というところで海外実業練習生という制度がありまして、欧米に最新の技術を学びに行こうということで選ばれまして行きました。そこでですね、見たのがマヨネーズなんですね。いわゆるポテトサラダにマヨネーズギュッとして美味しいですよね。皆さんも、そして私もいつも美味しくいただいているんですけど、当時は日本にはマヨネーズないですから、これをなんとか日本に広めたい。美味しいし栄養価も高い。当時栄養状態の良くない日本の国民、もしくは子供たちがいて、この人たちをなんとか美味しく健康に向上させたいということで、このマヨネーズを日本に広めようという熱い思いで帰国をします。よく考えたらすごいですね。マヨネーズを見ました。まだ日本にはない。で、本人はまだ会社もしてない。もちろん設備工場もない。のに、日本に広めたいというものすごい熱い思いで始められたわけですね。で、当然最初はですね、いきなりマヨネーズを作るなんてことはお金ありませんので、最初は缶詰の卸売りから始めまして、で、いよいよ、会社時代は1919年からですね、始めまして、様々な食品の製造をするんですけど、そこから少し時間が経ちまして、1925年にようやく初めて、このキューピーマヨネーズというのを販売し始めます。で、やはりその創業当時の思いと、この中島さんのですね、創始者の思いとして、お客様の健康を願う思い、っていうのを非常に大切に、これは今もされています。そして、美味しさ、優しさ、ユニークさをもって、世界の食と健康に貢献する。というです。これは今も、グループの理念として引き継がれています。そして実はこの中島さんはですね、もう一つ、キューピーの他に有名なものをですね、日本に根付かせていただけまして、青旗っていうジャムのメーカーさん、皆さんご存知ですね。これも中島さんがアメリカ行った時にポテトサラダのマヨネーズともう一個見たのがマーマレードだったんですね。これもいいと、ぜひ日本にということで、これも日本で始められて、マヨネーズから遅れることを数年ですね、1932年にジャムを作ってですね、売るということにしました。そしてここでもですね、今は瓶で中が見えるんですけど、当時は中身が見えなかったそうなんですね。缶詰だったようです。ですので、中身が見えないからといって、むしろ中身が見えないからこそ、お客様の健康に寄り添う本当にものということで、青旗を展開されていました。今は、キューピー株式会社の子会社になっていますので、ある意味、創始者の中島さんの思いが一つの、 グループになっているなということが言えます。その後はですね、一時期戦争によってマヨネーズが作れなくなりました。この食品をね、管理されていたということあって。で、その後ですね、戦後になって何度か一生懸命ですね、経営を立て直して、マヨネーズの販売を続けていってですね、いろいろ日本で初めてのことをされています。例えば、ポリボトル。もうほぼ今あのキューピーといえばあの容器。思い出していただけると思いますけど、あれにマヨネーズを入れて販売する。ですね。キューピーマヨネーズの今の形を作られたり。それ以外にも食料品としてノンオイルドレッシングだったり、キューピーさんの様々な食品ですね、を展開されているというのは皆さんご存知だと思いますし、面白いところでは、1962年からキューピー3分間クッキング。あの音楽ありますよね。皆さんご存知です。あれも始められてですね。マヨネーズを使ってどうやって美味しい料理をご家庭の主婦の皆さんに知っていただくかということで今も続いている長寿番組ですね。そして2019年には会社としてキューピー株式会社として創業100年ですし、2025年はマヨネーズ発売の100年目ということで100年が続いておりますね。素晴らしいことです。そしてその中で家訓ですね、いくつか大切なことをおっしゃっていただいているので、その中でご紹介をしていきたいと思います。まず一つ目がですね、道義を重んずること。物事を判断するとき、何が正しいか、何が本当かということを基準にして、何が得か、何が損かを判断基準にしない。第一に心がければならないのは、利益の追求ではなく、道義を重んじることだ。ということですね。深いことですよね。経営をしているとついつい、当然、利益を考えねばなりません。利益を度外視しろと言っているわけではないんですけども、何かを判断するときに、やっぱりまず、何が正しいか、何が本当かをクリアした上で、その上で利益を考えなさいよ。ということはまず最初に。これはやっぱり長く続いている企業さんっていうのは絶対これ言いますよね。裏返しで言うと、動機が後で利益が先という会社さんはやっぱり長く続かないということなんですね。儲かったらいいじゃないっていうのはですね、結局儲からないっていうことですね。ということがやはりこの商家の家訓シリーズでもですね、どの企業さんでもこれは守られていることだと思います。そして二つ目がですね、創意工夫に努めること。これはやっぱりメーカーさん、食品、とても重要なことですよね。もし問題があったら、創意工夫に欠けていたからではないか、ということで他人の責任するのではなく、自分自身を反省して努力しなければならないということを言っております。これはやはりメーカーさんとしては重要ですよね。やっぱりよりいいもの。そして、理念として、国民の健康に、良好にするものというのを常に考えていらっしゃいます。やっぱり、創意工夫を努める。これもメーカーさんの家訓では非常によくある、大切な共通項だと言えると思います。そしてやっぱりこの、他人の責任するのでなく、自分で創意工夫をするということで、何か次の新しい発展が、自分もしくは会社につながってくるということも、これもやっぱり古今東西変わらず大切な創意工夫を務めるということの真実だと思います。そして三つ目ですね。親を大切にすること。このあたりは非常にやっぱり大正時代にできてますから時代だなというふうに考えますが、この中島さん曰くですね。我が子を思う親の気持ちをありがたく感じ、それに報いようとする気持ちが親孝行である。人の行為に報いることのできる人の周りには、また好意を持って接してくれる人が集まり、その人は温かい人生を送ることができる。そのような人が集まる会社は自然に発展するはずだ。私もこれがすごく大切だと思います。やっぱりその今の会社だったり今の法律とか社会的な状況によって全てが全てこれに当てはまるかというと 多少違うことはあるかもしれません。でも、やはり組織というのが人と人との集まりである以上、この中島さんがおっしゃるように、自分の一番身近な親だったり家族を大切にできない人というのはですね、当然自分の職場の中も大切にできないんじゃないか。そうすると、会社っていうのはチームワークなので、チームワークが成り立たないっていうのは、これは人が集まってたり組織にしてる意味がないわけですね。だったら一人でやったらいいじゃない。いうことになるので、やっぱりその、周りにいる人を大切に思う。何でもかんでも、べったり仲良くする。というわけではないんですけど、少なくとも好意を持ったり、もしくは、リスペクト。で、その人を尊敬したり、大切にする。認め合う。そのことはとても重要だと思います。で、その始めが、やっぱり自分なんだっていうことをですね、この親を大切にすることっていうことの中に込められていると思います。そしてこの中島さんもですね、最初はこの親に大切にすることっていうのは分からなかったって言ってるわけですね。で、当然小さい頃から親孝行しなさいよっていうのをみんな教えられますね。でもそれが本当に分かったのはこの中島さんも40を超えてからだったということなので、もちろんね、私もそれぐらいだったんじゃないかなと思いますが、でもそれを分かろうとするのは20代30代でもとても大切だと思いますし、親を大切に思うってやっぱりこう進化してきますし、それが自分の中で大きくなることによって周りの会社の仲間であったり同僚であったり部下にもいい影響が与えられてくると言えると思います。そして4つ目の家訓がですね、世の中は存外公平なものであるということ、ということを教えていただいております。まあ、これだけだとよくわかりづらいと思うので、解説ですね、このように中島さんは言っています。ある時は正直者が馬鹿を見て、ずるい者が得をしたり、横着な人が幸せであったりするように見える場合が往々にあるが、長い目で見ると、やはり誠実な人、道義を重んずる人が認められるというのが世の中である。いつでも必ずというわけではないが、大体において間違いないというのが事実である。正直者は一時的に損するように見えるが、長い目で見れば道義を重んじる、創意を工夫に努めた者が報われるというふうに教えていただいています。これは前の 1,2,3 を通じたり、それを補完するようなことなので、ここで大切なのは、長い目で考えようということをですね、これで非常に言いたかったんじゃないかなと私は思っています。皆さんの人生も非常に長いですね。お勤めの方であったりしても長いですし、後継者、後継社長であればですね、後継者時代が10年、20年の人は少ないですけども、何年から十何年という方もいらっしゃいますし、社長になったらですね、10年だったら短いですね。20年。長い方は30年あります。そうなると、その長い人生の中で、一時に良かったりするのではなくて、それがトータル的に長い。なんて言うんですかね。映画で言ったら、いい時もあれば悪い時にあるけど、最後にハッピーエンドのような映画のようにですね、長い年月で物事を測りなさい。というのがですね、この中島さんの教えです。そして、これらをまとめた中島東一郎さんの座右の銘っていうのがですね、これも非常に深い意味があるなというふうに思います。その座右の銘は、守愚と言います。守るに愚かと書いて守愚です。なんだかパッと聞くとよくわからない。そして、座右の銘として、これは初めて聞くのでいいんだろうかと思われたと思います。僕も最初そう思いました。でもこの意味を聞くと、なるほど、大切だな。特に後継者、後継社長にとっては、より重い言葉に聞けると思います。この中島さんはですね、この主語に込めた思いとして、自分への励ましや慰めのために、日頃から心に留めておく言葉として、主語とは、己の分をわきまえて、謙虚であって常に努力を怠らないという意味です。たとえその行動とかその一瞬が他者から見ると愚かなことのように見えたとしても、 自分の良心に恥じないことならば、あくまで主義を貫いていく。ですから、経営は主義に徹し、商売の真髄は誠実を貫く。ということをですね、中島さんはおっしゃっております。この、守るという意味ですね。我々後継者、後継社長はですね、やっぱり守ることの大切さを知っておくべきだと思うんですね。特に、二代目、特に三代目ぐらいの方はですね、どうしても今までの組織の良くないところであったり、これを今風に変えたらもっとできるというような考えがあります。私もそうだったので、それはいいですし、やれるところはどんどんやった方がいいと思います。もちろんスピードは、このポッドキャストで何度も言ってるように、早すぎず、遅すぎずですよね。ただし、やっぱり守るものがあってこその攻めだ。これはもう、戦国時代の戦いであっても、今だとスポーツでもそうですね。やっぱ守備がしっかりしてこその攻撃。で、その守備がしっかりするっていうのはですね、この主語に込められたように、一見、愚かという方は変ですけど、地味であったり、変化がない、効果が見えにくい基礎的な部分があると思います。でもそれをしっかり守る。建物で言ったら基礎を固める。そういうところがあるからこそ、見えるところであったり、会社の外に分かるところが攻められたり、派手って言い方は変ですけど、お客様により新しいことが伝わったりするわけですね。でもその根幹には、守るべきその会社の大切な思い。QP 株式会社さんであれば、今日話した4つの教え書くんですよね。それを守って、じゃあどうしよう。当然、商品は今風に書いてらっしゃいますよね。QP 株式会社さんはたくさん今風の商品があります。それはいいんです。そういう工夫をするという中にも入ってますから。でも、その根底には守るべきことがたくさんある。そしてそうすることが会社が長く続く。だから長期的に見なさいよという教えもこの中に入っています。皆さんがこのキューピーマヨネーズ美味しくずっと食べていられるのはですね、こういう教えのもとにキューピー株式会社さんが100年続いているからだということをですね、皆さんも分かっていただけたと思いますし、やはりこの主義という教えですね、もちろん皆さんのね、経営理念や社是の中に入れろというわけでは私も思いませんけども、でもその考えはやっぱりどこかに学んでいただいて、皆様なりの言葉で意見するともろかしいことでも、でもよそではなくうちにとっては大切なんだということですね。ぜひぜひ見つけて守った上で発展するというのですね、今回のキューピー株式会社さんの家訓から学べました。はい、ということで今回は商家の家訓から学ぶ事業承継、キューピー株式会社さんについてございました。ありがとうございました。次のプログラムでお耳にかかりたいと思います。失礼いたします。